ホームページ掲載用、著作権が危ないものは覚えてください。
山田さんお願いします。はい、
一部話が重なりますけども、はい、総合討論として6時40分までですね。
はい、6時40分に出たいですね、ここ。
はい、じゃあ6時
大輔さん、こう、笠井さん、こう閉まるの下
大丈夫ですよ、心配じゃない
です。はい、今の話じゃない、
その話ですけども、西田さん今日そのままいらっしゃるので、
西田さんが、
この用語化の関連接触は続けやってください。
はい、
はい、はい、じゃあやります。
はい、お願いします。
そうか、知床世界遺産などにおける科学の役割という、科学者の役割になっているかもしれませんが、ちょっとだけ知床で私がどんなふうにやってたかということを紹介させていただきます。多分一番大事なのは、共通の土俵というか論点を作るということ。これ知床じゃないですけど、今例えばですね、私が関わっているんだと、福井県で風力発電所を作ると、で野鳥の会は1羽でも魔眼が当たるのは反対だと言って、いう感じの対立があるわけですね。ただ、その時に事業者が、これ電源開発ですけども、が調査すると、このぐらいその風発の予定時上空を通るのは非常にそんな頻度が高くないので、ほとんど当たらないという、いわゆる環境アセスメント結果を出して、で野鳥の会独自に調べて、いや頻度はもっとずっと高いから当たるというふうに言ってると。そうするとですね、私がそのデータをもとにどのぐらい当たるかというリスク評価というのをやるわけですね。でそうすると電源開発 のモニタリング結果を使うと確かに当たるのはすごく少ないけど、野鳥の会のデータを同じ評価するモデルにボンと入れ込むと当然たくさん当たるわけですよ。そうすると1話でも当たったらけしからんという話の対立がですね、ある意味ではひょっとしたらうまくいくと、どっちのモニタリング結果が正しいのかという論争に変わってくれると期待される。でそうすればそれは後から検証できると。で今電源開発はそれならデフォルトは野鳥の会でいいと、だから朝夜全部止めると、毎日餌場との間、風力発電所の予定地のそばを行き来するんですね。でそれは朝夕それぞれ30分ぐらいですから、朝夕1時間止めると。これは風発業者にとってはかなりの痛手だと思うんだけど、とにかくそれで3年間様子を見ると言ってるんですね。でもしも本当に頻度が自分たちの言う通り少ないと分かったら今後見直すというような感じで、そうすると、ある意味では本当は絶対的な価値観の相違は当然消えてないんだけども、お互いにそういうモニタリング結果を出し合っているという 面があるわけだから、その間の議論にこう変わっていくというような形でですね、共通の土俵ができていくようなところがあれば、なんかうまくいくんじゃないか。で当然あとはですね、そこの、言ってみればさっきの表現で言うとローカルノリッジをピアレビューの科学論文に表すことによって世界の普遍地にするというのが、やはり科学者としては非常に重要な役割だろうと。で皆さんの議論はもっと進んでいて、科学論文だけがその形態ではないんじゃないかとかいう議論がきっと今あるんだと思います。であと世界遺産の場合はですね、国内の合意じゃなくてユネスコがどう評価するか、ユネスコがちゃんと審査してこれはいいと言ってくれるかどうかという基準に耐えられるかどうかということを我々が言う。つまりそれは私たちがの思いとしてダメだというんじゃない、そうじゃなくてそんなことを言ったってユネスコは納得しないよ、あるいは実際審査にあたっての IUCN の国際自然保護連が納得しないよというような助言ができるというのが、ちょっとこの知床の場合には得意なことだったと思います。でこれ例えばですね、他のところだと環境影響評価法の基準に満たしてる満たしてないよという形の助言が多分科学者の方からいくということになると思います。で、その意味では国内合意よりもさらにいいのは、ただのアセスメントだったらそういう助言をするときに結局政治判断をする環境省とかその辺 がこの辺にいるわけですね。だけども外野が本当の審査員だと いうなると、あの科学者の力は発言力はそれなりに増してくるわけです。でやっぱりそうなってくるときに利害関係者が合意できる会を見出す。これも皆さんも多分同じだと思うんですけども、私なんかいつもこう 10ぐらいもの注文つけると大体2か3ですね、通るのは。あの6割が合格点だとすると、まあ、不合格でもいいんですが、じゃあ不合格と言ってしまうよりは 2でも3でも進んでいれば僕は進んでるというふうに評価するというふうにしていかないと、これはやっぱりやっていけない。でそういう意味では、だけど本当にそれをやって意味があるのか、全くあの実現できないような素案がプランが出てくるとかですね、これ途中で崩壊するに決まっているというようなことは、やっぱりいち早く科学者の側が言うというのが大事ではないかというふうに思います。でこれちょっと飛ばしまして、で委員会、あの科学委員会ですが、こういう組織構成ですが、そこにオブザーバー、これ事務方ですね、でこういう漁協というオブザーバーが結局あのつかざるを得なかったとか、非常に重要な役割をあの世界遺産登録にやって果たすことになる。でその時に現場の水産試験場は当然あのその間でデータの提供とか非常に重要な役割を果たすこと。でやっぱり漁協自身が言うっていうのはなかなか言いづらいそこもあるというところがこうあります。であとはですね、本当は、この科学委員会最初入ってなかったんだけど、やっぱこれ必要だというのは、例えばあの鮭が海に上がから上がってくるときダムがいっぱいあると、でものすごい IUCN の中の鮭スペシャリストグループはそれに批判を持っていると。で鮭スペシャリストグループには当然日本人の帰山教授がいると。これもここに加えておかないとですね、こう話はうまく進まないというようなことでこう加えていくというようなことがこうありました。でこの時面白かったのは、結局最後水産庁はステークホルダーから、あのというか合同事務局から私は来ませんというふうに抜けたというですね。だからあの国立公園の海域の管理はあの水産庁は今後は出番はないということになる。であの科学委員会はこう構成があるんですが、これはあの我々が選んだというより環境省が選んでるんですけど、パーッと見てですね、もう絶対的に足りないのは社会科学者がほとんどいないということです。唯一ここでいるのは小林さんというかですね、あとはみんな自然科学者です。でまあ分類群もちょっとそれでもさらに偏ってもいいのか、まあ、それはいいとして、まあ、生態学者が多いというのは、まあ、ある意味ではあの他のものに比べればありがたいかもしれない。でただこれでは絶対やっていけないということで、海域ワーキンググループでは牧野光卓さんという方がいましてですね、その方を中央水権の人ですけど呼びました。本当は水権はですね、こういう経緯があるから本当は水権の人が勝手に入るとは彼は組織内部の後で始末書もんだったはずなんですがとにかく最初クローズドのワーキンググループになぜかオブザーバーでいることを許してくれとこの座長に頼み込んでですね、許してくれたらこの漁協の人もですね、あ水産経済をやってる人ですか、これはね役に立ちますからどんどん来てくださいとかですね。でこの辺そんな時こと言ったら、このなんだっけ哺乳類学者のこのアザラシ学者なんてのものすごくこの女性はですね、仲良くしましょうとか言って漁協の人にすり寄ってですね、一生懸命やろうとしてもね、大体アザラシの研究者なんて漁業者にとって邪魔なんですよねすごい苦労するぞ漁業者と付き合うなとか言ってたけども、この牧野さんはもう 1回漁船に乗っけられてですね、それ以来 ものすごく頼りにされてると。やっぱこれはなかなか違うな。ただそれでも漁船乗っけられた時になんかエビのなんかを食わされてです、ものすごい腹壊したとか言ってるからきっとなんか意地悪をされたんですね。そういうのに耐えなきゃいけないということだったと思いますが、でこの遺産登録の過程で非常に迷走しました。で結局だから登録が実現したのはこれは科学委員会の力だと言ってる人もいます。でどういうのがあったかというと、まず管理経過が公表された後で科学委員会が組織されている、ちょっとこれがまず変なんですが、でこの時にですね、すでに漁業者に対して知床世界遺産海域では普通に漁業が行われている、沿岸漁業定置網とかいっぱいある、でも彼らに対して新たな規制はしないということを北海道と環境省が公約している。これがまずとんでもないことなんですね、本当はね。で IUCN が後から来てですね、ダムとこの海域に関していろんなもうちょっと保護レベルを強めなさいと、あるいは MPA を設置しなさいというようなことをこう書簡で送ってきたんです。でそれをですね、こういう書簡が送られてきたことを科学委員会には全然伝わってなかった。 で、あの1ヶ月経って報道されてです、で報道された時に科学委員会がそれなら私たちは助言をしたいと言ったら、あの事務方が環境省がというか他 の, あの省庁がだと思いますが、そんなものはあのまかりならんと、科学委員会に任せたらこれはあの全部ウェルカムだとか言いかねないとか思ったらしくてですね、あのまかりならんと言ったけども、この座長石垣さんはですね、あの腹の座った人で、そんならあのメールでも議論して意見書を独自にまとめると言って独自に意見をまとめたわけですね。なんだけど結局それを無視して政府はあのスケートの規制は必要がないということを IOC の回答したと。でこういうのはまあ言ってみれば論文の査読審査にかかった時にこんな風に審査員からあの書き直しなさいと言われて書き直す必要ありませんと言ってもう一度出しなさいと思うんですね。絶対論文は通らないという世界であると。どんなに気に食わないと思ってもあの相手の言い分全部聞きましたというふうにあの装いながらこう書くというのが正しい態度なんだけど、そういうことをしてもうあからさまにしなかったです。で、IOC の今度はね、あのそこでリジェクトにしなかったところがまた面白いところで、 IOC の今度は2度目の書簡というのを送ってきて、今度は何をしろとこうかなり具体的に言ってきた。で今度はさすがに科学委員会がこう助言をしたということで、あのうまく世界遺産登録に行ったわけです。でその最初巻ですけども、かなりあからさまほとんど内政干渉ですね。でもこれは我々は予想してたんだけど、これ予想外とかこういうで、結局海域ワーキンググループというのを作ってですね、漁協を交えてこうやると。で初め交えてやるときに、札幌で会議を持とうとか言ったんで、漁協を説得せんとこれはできないわけですよ。あのさっきの公文書がありますから。だからもう当然あの知床でやるべきだと私が言ってですね、私は単価を切ってあの旅費はあのいらないからとにかく行くんだと言って行ったらですね、本当に旅費が出なかったでこの経緯はかなり愛知万博と似ていると。で愛知万博も何が起こったかというと、一度あの計画を作った後でなんか、BIE ですね、これパリ博覧会国際事務局、つまりさっきの IUCN に当たるようなところで、これが万博を批判したということがあの現地視察に来て批判した、その議事録というか残ってるんですね、備忘録は。だけどこれはもうものすごく秘密にされていたと。それがあの中日新聞がすっぱ抜いた後であの話が変わったということで、まあ、割と似てるわけですね。これもあの非常に私はこの対象表というのが私のウェブサイトに載っておりますがで結局じゃあ漁業者はどうするしたかというと、あの海の保護を広めるということで登録の海域を1海里から3海里に広げるということになったわけです。で漁業者はもうすごい警戒したわけですね。だけどもあの環境省の言い分は、いや海域を拡大しても実際の保護レベルは変わりませんとかなんとかそんなことばっかり言ってて、変わりないなら広げる必要ないじゃないかと向こうも言うわけですね。どっちが正論かというと漁業者の方が多分正論に聞こえるだろう。である専門家、これは私じゃありませんが、あの北海道水市のある上長ですが、永遠に漁業規制がないなんてそんなことはありえないと漁協幹部に語りかけたというようなことが新聞に書いてあるんです。で、あのそういうようなことがあってですね、あの科学委員会を通せば割と信頼の話ができると。で、あの蹴る蹴らない、つまり登録をやめるやめないはもう漁業者次第だともう僕ら言ってたわけです。でそこまで言われると結構あのやっぱ自分たちが嫌だとは言いづらいみたいで、であのできるだけあのその漁業者が納得できない限りこの漁業規制なんかしないということは絶対に守るということを我々は言ってこうずっと今続けてるんです。で科学委員会は最初の書簡に関して助言を無視して、あの環境省があの回答したことに対して猛烈に反発したということで、こういうのを引き出したというふうにこう書いてます。でその時にですね、我々が思ったことは、じゃ あの例えば欧米と同じがやってるような海域管理を知床でやりますという約束をしたかというと、それはもうできない。やっぱ公文書というのがあるわけですから。じゃ何を我々が言ったかというと、日本の資源管理というのをちゃんと、あの水産資源管理というのをちゃんと説明する。これはそ の後から読んだ牧野さんの表現ですが、これは欧米型、特に英米法とは全然違うということを言っていてですね、で米国のように科学的知見によって漁業者を政府が規制するのではなく、科学的知見を漁業者が自分たちの自主協定の中で生かして、つまり先ほどの角間さんの表現だとコーマネジメントや、これをちゃんとあの説明すればいいんだということであります。 でここで彼はそれをですね、知床ではどんなコーマネジメントが行われているかと。でそれはこれからは漁業者のコーマネジメントから生態系ベースのマネジメントにこう変わっていくということをこう論文にこう書くわけですね。でこれをもって彼は今 FAO とかそういうところでコーマネジメントというのは非常に重要だということを FAO 全体として言う人がいますので、知床の事例をもとにですね、日本ではこういう取り組みをやっているということをどんどん一分としている。つまり彼を通して知床というのは世界のコーマネジメントの一つの代表例になったというところがやっぱり非常にこう重要なところであるということなんです。で彼がもう一つ言っているのは日本の漁業者というのはこういう魚突き林のようなものを守るという作業をずっとやっていると、こういう絵を見せながらですね、こう特々とこう説明する、 FAO でもこう説明しているんです。でもう一つの例はこれは京都のズワイガニの漁業ですね。ここでこういうふうな MPA を作ったと。でこれも行政がそういうものを作れと言ったんじゃなくて、もうすぐ資源が減った時にですね、京都の水師の人が漁業者を説得して、漁業者が合意して初めてこういう MPA がちょっとだけできた。ちょっとできたら資源が湧いてきたので、あこれはいいということで、だんだんだんだん MPA が増えてきたという過程にあると。でここが今日本で初めてのいわゆる海洋認証機関マリン MSC に登録されているということになるわけです。でこれが先ほど言った僕は愛知水市三重もやってますが、このイカナゴ漁業ですね、こういうノーテイクゾーンというのがあるけども、4月3日と4月10日でこう広さを変えていくと、24日こう広げていくとかですね、こういうことをその富山さんがこう設計すると、漁業者がみんなそれに合意してこうやっていくということで、こういうローカルサイエンティストのアドバイスに従って漁業者がやっているということがこう非常に重要なことである。でしかもこういう禁漁区っていうのを制度と法律とか制度で一旦決めてそれをずっと守るというんじゃなくて、非常に柔軟に動かすというようなことが日本では行われている。で先ほどの話ですけども、政府は公文書、この外国にもこの印鑑を見せたりするんですかね、とにかく日本は新たな規制をしない、IUCN の保護レベル強化を求める。これは言ってみれば科学委員会に投げられた制約です。これがいいとか悪いとかいう権利は科学委員会にはないわけですね。いや私たちはこの両方を満たす答えを見出さなきゃいけない。すごい査読意見が2つのレビューから来たというようなものであります。で同時に満たす会は何かというと、漁業者が自主的に規制を強化すると、これならばこれを両方満たすことができる、これしかないと。何をバカなと言うかもしれないけど、論理的に考えればこれしかないなと。で実はこれが先ほど言った日本がやってる今までやっていた自主管理漁業というものの本来の性格なんだというふうなことにこうつながっていくと。でその時我々が見せたのは、じゃあ科学委員会の役割は何かというと、まず海洋生態系を記述するというのは漁業者の役割じゃなくて、やっぱこれは科学者の役割で、こう書いてみた時に私がこう注目したのは、この四角いもの、まあ、多毛類はこれ資源じゃないだろう、人でもちょっと今利用してない、あと多分クラゲがなんで抜けてるのかわからない、クラゲも今日本では利用してない、でこういうもの以外はみんな利用してると。でしかもその漁獲統計がある、つまり 逆に言えばですね、漁業というとその漁獲統計を通してみれば生態系が自然に見えていくという構図が実はこういう日本の漁業にはあるんだと、これを生かしていこうではないかと。でこういうような漁獲統計がこうあります。でこのデータ本当は水死レベルのというか漁協レベルのですね、漁獲統計っていうのは普通公表されてない場合が多いらしくて、出すの嫌がるんですけど、ここはぜひ出してほしいと言って、これは海域管理計画にこう書き込みました。本当は漁獲量じゃなくて漁獲高も出してほしいと今佐賀に言ってます。これを出してちょっと嫌がってますね。でこれが最初に佐藤さんが順応的管理で横浜国大でこういう合意形成をしたらいいということをまとめた絵ですけども、要するにここで言ってることは何かというと、科学者が決めるのは大事なところは必ずステークホルダーに投げているということです。はい、で例えば必要性と目的、こういうものは最初に合意しておいてからでないとですね、例えばサンゴ礁だけを守るのか、もうちょっと漁業との共存を目指すのかとかですね、そういう大きな目的は合意してからでないと、勝手にそれを科学者が暴走してですね、細かいところまで決めてしまうと、そんなの嫌だなって人はその目的自体を保護にするかもしれない。 でこれはあのいわゆる枠組み条約方式、京都議定書と同じですね。最初に温暖化というものを対策を立てると決めてからそのアクションプランを合意していくと。でそうするとそこまで行った時にアクションプランに、つまり京都議定書の段階で嫌だよなんて言えるのは超大国アメリカだけだったというようなことがこうあるわけです。でそういうふうな やり方をやると当然合意のやり方がしやすくなる。ただ数値目標とかこう決める、でも決めてもですね、それを守るのはとてもできない、とても実現不可能な目標、結構あるんですね。そういうの今国際条約ではね、バラスト水条約とかですね、とても今の技術で実現できないそうに思えるような条約が平気で合意されている例があります。でああいうのはやっぱり良くない。でそれは見直していくと。で見直した上で元の目的に合うと思われる具体的な数値目標、こっちは科学者が決めるんですが、それのアクションプランを決めた上でそれどうですかと言ってくる。でも、ね、当然最後ステークホルダーがやっぱそんなの嫌だと言って差し戻すというようなことがあってもいい。そういうのをこう組み直しながらこうやっていくという作業がこう必要だ。で一度決めたものが本当に実現できるかどうかをこう見直していくというのが順応的観。で例えばラオスの例で言えばこういう水系どうだろう自主管理というのをやっていて、こう産卵場であって、この緑のところがあの漁期の最後の方で操業制限をするところ、でやっぱスケトウダラ資源どんどん減ってますから、少しは産卵場を守ろうというふうにですね、こうだんだん1995年から変わってきてるんです。で2005年から、ここを変えると、まあ、ここをですねさらに操業制限を追加してもほとんどあんまり影響ないと多分思うんですけど、パフォーマンスとしては意味があったんですね。つまりあの漁業者自らが保護レベルを強化したということをやったわけです。で我々科学委員会も環境省も自分では何も IUCN の、 あの要望には要求には答えてないです。やったのは漁業者だ。だからある意味では漁業者がこの登録を勝ち取ったというふうに言うことができるわけです。ただ登録した後でもいろんな要求が追加プランがあってですね、2年後に調査団を迎えることです。こんな極めて異例だと言われてますが、こうなると2年後まであの審査がずっと長引あの続いているようなものになるということになったんですね。で、これどこだっけ、ラオスの町長がものすごい怒ったというようなことがこう書いてありますが、我々はその時に科学委員会として言ったことは、自主管理をやってる、つまり持続可能事業をすでにやってるんならばそれを尊重する。ただそれをちゃんと世界に分かるように言うということが大事だ。から例え話として言えば、すでに建ってる家の設計図を描く、これができればいい。でこれ実は結構大変なんですね。漁業者には暗黙のこととかですね、いろんなことがあってですね、だからそれを全部あからさまに書くことになるわけですね。これ実は大変なことなんですよ。なんだけどもせめてここはやってほしいというふうに私はこう言ったわけです。でもう一つはですね、漁業だけを守るんじゃなくて、当然世界自然遺産ですから生態系保全、これを両立させるというようなことをこう考えていく。そうするとですね、単に知床だけじゃなくて隣接する海洋生態系、これは何のことかといえば北方領土でありロシア漁業のことです。こういうものを一体のものとして保全するという理念を掲げておく。いきなりはできませんよ、あの権利がありませんから。でも理念を掲げておくということがこう大事になる。でそれは要するに長期的にはロシアとの共同管理を目指すということなんだよということをこう我々はこう語っていた。で実はですね、こういうことを言うと、つまりロシアとの共同管理なんて言うとして環境省は嫌がりました。でも漁業者はむしろ歓迎だと言ってました。だって我々がせっかく守ったってロシアが全部取ってっちゃうんだからっていう思いがすごく強くあるわけです。だからこういう言い方はむしろ漁業者は歓迎だと。で実はそれが IUCN が登録するときにこのシェパードさんはですね、こういう表現をした。あの知床と国後、こんなんね生態系ほとんど同じなんです。だから非常に類似性がある。でしかも日本とロシアの研究者の飛行士の交流、これ何のことかというとビザなし渡航っていうのがありましたね。あの時に一緒にですね、研究者がビザなしであの北方四島を日本の研究者が入ると、あのロシアの研究者も立ち会いますけど、そういう枠組みを作って今やってたんですね。これのことを言って、だ結構知ってるというのは逆に言えば誰かが陰でインプットしてるんですね。でこれを拡張した世界平和遺産公園というものを作ることも可能であるなんてことを書いてくれたんですね。ただこれを最初に読売新聞が スパ抜いた時はというかあの最初の IUCN のゲーム版ではですねあのロシア領千島とか書いてありまして当時の小池百合子北方担当省が激怒したというふうに言われてますけどあのその表現は改めてくれました。でそれにすぐに呼応したかのようにですねこの毎日新聞のジャーナリストが、拡張しようというようなことをこう言っていると。であの我々は今科学者の話ばかりしてますけど実はジャーナリストというのは本来は傍観者ですね。あのステークホルダーじゃないです絶対に。でも中にはですね影のステークホルダーになっているような人っていうのは結構いっぱいいるわけです。彼なんかそのつまりはっきり言えばですね彼と前哺乳類学会長大太子さんがこういう構想を最初に持ってたんです。それがなぜかこのシェパードさんが言ってくれてるというのがむしろ正確な言い方なんですね。でこういうあのそれを言った瞬間にあの大太子さんはこういう詳細な絵をですね調査してこう出してきてるわけです。これだけ保護区はこういうふうに散らばっているとこれを全部まとめてしまえというようなことを言ってるわけです。外務省はすごい嫌がってますでも逆に言うと我々はこういうことをやることによって一つあの膠着状態に陥っているこの北方四島返還問題に返還とは別の形で日本が関わるという一つのオプションを IUCN とユネスコによって手に入れたという言い方ができるわけです。でこれがあのロシアとあの一体のものであるスケトウダラというあのここで一番鍵となる魚種についてはそういうことが言えていてむしろ日本の漁業者はロシアとの共同管理を心から望んでいるということです。でこうなって2年後に査察団が来ました。さてどうなったかということですが、鮭の遡上が問題でダムがあの世界遺産地域にいっぱいあると50あると言われてますが問題だと言ってたらこう漁道をほとんど撤去したこういういい場所もあるけどもまだこういう場所が残っていると。で最初あの IUCN のこういう表紙を使ってたのであの環境省があの目の色変えですねこっちに変えてくれと言ったら、まあ、両方出すことにしましたでその時いろんなこと言われ てこれ結構あの大事というか、まあ、当然だなということが皆さんにもお分かりだと思うのでちょっと紹介しますと取り組みじゃなくて検証を求められると。で観光と遺産保全をちゃんと連動しろと。今あの科学委員会のマターの中に実は観光がちゃんと入ってないですね。河川とエゾシカと海域漁業ですねこの3つが入ってるんで観光が入ってないです。で本当はこれを入れなきゃいけない。で気候変動も扱いこれはなかなか難しいんですけどね。だが IUCN は注文もいっぱい多いけど我々を褒めてくれました。どういうふうに褒めてくれたかというと全てのレベルの関係者があの次の世代そのままの形で引き継ごうとする強い責任感に感銘を受けたと。まあ IUCN にとってみればねちょっとこうあのこれやれっつったらですね日本の中でうおーっとこうなんかスタンダードとしてそれをどう満たすかこう議論してるっていうのは、まあ、ある意味ではあのよかった気持ちよかったのかもしれないですで地域コミュニティや関係者の参画を通したボトムアップアプローチによる管理科学委員会や個々のワーキンググループの設置を通して科学的知見を応用していることを称賛する。ここの部分はほとんど 100% の褒め言葉ですね。でこれらは他の世界自然遺産地域の管理のための素晴らしいモデルだとここまで言ってくれたのでこれはもう早速あの世界中に私は英語でこう配っているということになるわけです。でそのためにこれ環境省といいますかこれを書いたあの当時の世界遺産担当はその前に石垣にいた岡野貴博さんという人ですがこれがこういうことを書いてもうそういうユネスコに褒められたあの世界遺産のやり方を知床方式と言います。でこれをあの屋久島や何とかに応用するあのねあのよその地名の固有名詞つけたものを他の地域は受けられるかどうかちょっと私疑問でこういう言い方はよくないんじゃないかと思ってるんですがとにかくそこの中に順応的管理体制と科学的アプローチということが書いてあってしかも日露の協力の予算までこうやるとこれ来年度予算の申請ですねというようなことがこう書かれているというふうになっていくという形ですね。こう見てみるとこの外圧を結局うまく利用してやるんだけどもやはり役人にもそれにこうしてやる気のある人がいるというのはやっぱすごく大事なことだなというふうにこう思いました。で全く別の例としてもう読売がねなんかあのこの記事はもうとんでもない記事だというふうに我々は言ってたんだけどこの人が IUCN のサケスペシャリストグループの人が視察に来てこんなに漁道があるのは良くない。その通りです。 少なくとも世界遺産に馴染まないことは明らかで、それを批判するのはいいんだけど、それを批判する一方ですね、知床で漁道を撤去することで日本の河川環境の保全の手本になってほしい、こんなことを言ったらですね、実は林野庁はこれを入れるのが一番嫌なんですよ。我々は科学委員会何を言ってたかというと、いや知床は例外だと、世界遺産になるために例外なんだと、これは絶対に他の地域に波及させないからと言って説得しようと一生懸命やってたね。こういうことを言われたらもうこれ見たことかというわけね。で当然我々もみんなこう思ってるわけですよ。こうなればいいなと。でもそれは言っちゃダメなんです。なんだけどそういうことを平気で言うと、平気で言う彼もナイーブな、イノセントなんだけども、もっとひどいのは読売の記者ですね。こういうことを言ったらどうなるかっていうことはジャーナリストなら分かんなきゃいけないけど全然分かってない。すぐに私は火消しに走りました。だから関わり方にはいろいろある。彼の言うことは正論です。正論だけども、それを言って地元がどういうアナウンス効果があるかということを考えなきゃ。つまり実現しなければいくら正しいことを言ったって言っちゃいけない。で、順応的管理、先ほど難しい絵を描きましたけど、ごく単純に言うと2つのループだというふうに、一つはモニタリングして状態が変わる、例えば生態系の状態が良くなったらもっとやるし、悪くなったらもっと対策をたくさん取るというフィードバックのコントロール、それともう一つは生態系の理解、ある証明されていない前提でこうじゃないかなと思ってその計画立てる。でもそれやってみたデータもっと溜まってみるとその認識が間違ってたかもしれないということを検証しながらやる。これは実験ですね。実験と管理を一緒にやるということがこの2で、この実験の部分をアダプティブラーニング、この2つのループを回すということが大事なことということです。で、先ほどの角間さんのお話の時も言いましたけど、一つの未来を描くとですね、漁業者絶対こんな風には将来はならないと断言します。魚というのは増えたり減ったりするもんだよと、こんなは嘘だと。で、今水産庁はどうやってるかというと、こういう資源回復確率というのをやっていて、ある水準にまで資源が何年後に回復するかという確率をこう出すというふうにしています。こちらの方が正しいだろうと。で、そういう意味では一通りでなくて様々な事態を予想する。で、それによって1年後、3年後、10年後に何を言うかということを聞いている。で、その意味では私はこれが大事だと思っています。何かというと、諸葛孔明で言うと、これは赤疫の戦いですね。なんか一生懸命風を吹けとか言ったら本当に風が吹いてきたと。あれは彼が予言をし、というか彼が風を吹かしたんじゃないです。風が吹くという天候であることを彼はかなり確率的に高い確率で起こるということを察知して大行にこうやったわけですね。あれは僕はすごく大事じゃないかと思います。つまりひょっとしたら来年再来年ぐらい加入が良くなるとか、その予兆をなんか感づいたと、そういうタイミングで管理は大事だよと言うとものすごくよく聞くわけです。でこれはね、この人太鼓坊も同じことやってたみたいですが、これすごく大事だと思います。で、やっぱそれが難しかったらやっぱ3年とかですね、例えばハタハタだったら3年の禁漁、今東京の横浜では5年遮光エビの禁漁をやってるらしいですが、なかなか大変みたいですね。で、とにかく合意を取るというのはすごく大事なことだけども、その一方で3年後にどうなってるか、どうなりそうかということはかなり考えてます。で、最悪の場合にはこれは悪いことが重なったらこう全然うまくいかないというふうに言われざるを得ないなというところも当然あります。その確率はゼロじゃないけど、そこはこうやってみようというようなことをこう考えています。はい、ちょっと遅くなってしまってすいません。
どうもありがとうございました。いつものようにまた自由的なお話。さて、どうしましょう。議論してる時間が、5分ほど。何かありますか。今言ってきたこと、はい、どうぞ。
さっきもちょっと聞きたかったんですけど、松田さんの話は半分科学者も政治が分かるってことを言ってるのかなって
思うんですけど、そうですね、
もう一つはですね、アセスメントとかね、結構影響評価委員会とかに行っててもリスクっていうかモデルの精度っていうんですかね、例えばさっき言った加入率がパラメータの中に入ってるけども、それはアンノーンな、どういうふうに触れるかわからないパラメータがいくつか使われますよね。 それによるこうモデルの精度のこれっていうか、そういうことを科学者の方からしっかり表現して意思決定に反映させる必要があるんだろうといつも思ってるんですけど、最近はそういうふうになってるわけですか？
全部がなってるわけじゃありませんけども、それを務めてます。でそれを務めるのが私のところの横浜国大生態リスク COE の、
だから
その
こういう河川工学の先生とかにいつもお願いするんですけど、どこにそのパラメーターのどこにこうアンノーンな状態とかダークボックスとかグレーボックスがあって、どこにこう予測結果にどれが出てきて、その精度はどれぐらいであるかっていうのをむしろ書くべきやと言ってるんです
けど、でそれは環境影響評価の基本的事項にも予測の不確実性の程度を示せと一応文言は書いたんですよ。ほとんどそれは実現してないけども、うん、それはすべきだということはもう1999年からもう書いてあるわけです。
それは研究者倫理の問題ですか？
まああとは能力の問題ですね、うん、だけどそんな数理モデルなんか使わなくたって、悪い時はこのぐらいだろう、いい時はこのぐらいだろうってなんとなく直感で分かるはずなんですよ、ある程度までは。はい、
最初に知床の漁協に行った時と最後の方の何かうまくいきそうだった時で、ね、やっぱり漁業者の漁協、まあ、漁協職員の対応は変わってきました？
そうですね、だいぶ違います。はい、
帰れとかやっぱ言われ
ます。いや最初はまずさ、あなたは敵か味方かみたいなそういう話から始まるんですよね。はい、
まあ、その点についてなんですけどね、まあ、なんですけど松田さんの話っていうのは、ちょっと与儀さんの話ちょっと聞きたいんですけど、MBA を導入してね、漁業をやってる人から見たら、その海についてはですね、自分たちの手に投与なんかなという感じになりますか？
あ、結構あると思いますよ。
多分ね、そうでしょうね。それで今日はそこでステークホルダーの話出てたんですけども、意見を聞いてもらうということも一つあると思うので、意見を聞いてもらう、それから意見をその聞くということももちろんあると思うんですね。他方で、その決めるときにですね、エンタイトルメントといいますかね、権限がやっぱり強化されているというのが、非常に大きいポイントであるなという気がしたんです。で、さっきのその、与儀さんの話もそうです。与儀さんとか、ジャイアンの話もそうですけど、松田さんの、その、知床の方も、やっぱり漁協としてはですね、結果見方がもちろんありますけれど、見方って何かなって考えたら、結局自分たちの言ってることを聞いてくれたり、聞きましたよ、記憶だけでこれで話は済まないので、その決めることをやっぱり強めているというところですね。それが、ただ非常に大きなポイントのような気がしたんですが、いかがですか？
うん、その通りだと思います。で、例えば科学委員会とかはもうこの数年はもう公開が原則ですよね。で、会期ワーキンググループどうしますかと聞かれて、私が真っ先にまだしばらくは非公開にしましょうと言いました。やっぱいきなり漁協の人とかですね、政府だったらいいんですけど、そういう人がいきなり公開の場でも話を全部しろなんていうよりは、うん、もうちょっと慣れてもらうまではと言いました。でもだんだん当然何も公開でもいいですというふうに最後は言ってくれました。
研究者が結構政治家人というのは話をしてどうなって失礼します、これは面白いんですけども、それはですね、やっぱポリティカル性があるとすればですね、やっぱステークホルダーの、ね、権限を強化してるという効果が非常に大きいのではないかなという気がします。
はい、
ごめんなさい、その点でちょっと面白いなと思ったのはね、やっぱりその、日本の漁業資源管理というのがあって、牧野さん論文 の主張の仕方が結局日本では要するにステークホルダーが本来の主体であると、主役であるということを明瞭に述べるということを通じてある意味権限強化をやってるね、うん、だから要するに、サイエンスが語ることの中からステークホルダーのいわば権限というか何て言うんでしょうね、本来持っている機能をちゃんと見て重視していくという 思想を展開しているのだなというふうに見えるんですよね。
そうですね。
でそれが受け入れられるんですよ、うん、でそのやり方がいいかどうかということは基本的に問われてないんですよね、うん、ここではだからこれ、うん、例えばスケトダロの今の管理が本当に大丈夫かって言われたらまだ多分松田さんの中でも確信はないだろうと。でもそのやり方がその科学的知見を参照してステークホルダーが自ら決めたものであるというところに価値を見出されてるんですよ。これ僕決定的に重要だと思っていて、うん、だからそういう、まずそういう科学者の振る舞いが大事ですね。それからそういうところに光を当てるという姿勢を行政も含めてさまざまなそれこそステークホルダーが持つというその辺がかなり重要なんじゃないでしょうかね。最終的にやっぱり与儀さんたちが決めた MPA だから意味があるっていうふうに思える。うん、そうだ。僕はこれは非常にやっぱり今日のお二方の話は そこら辺がめちゃくちゃ印象的でした。結局では最終的な意思決定者は漁業者なんだよということが非常に明瞭にある意味合意されている世界、ね、科学者と漁業者の間でこの MPA の事例とか。
お話しながら既にある家の設計図を書く拾って書くってなりますよね。それはどういうふうにしてる、あれそういうことを見直すのはどういうところから現れてくるか。
一つは例えばこんなのは聞き取りなんですよね。でこういうのをあの回避管理計画に全部書き込んじゃうというのがそういうことなんですよ。本当はこんなの言いたくないですよね。あの内部の話で言ってもしょうがないし、いやこれを言ったらじゃあもう一度同じことしろっていうのかとかいうような話がこういろいろ出てくるんですけども、いやそうじゃなくてそういうことが延々と話し合われて今まで合意されてやってきたよというところをこう書き込む。
あともう一つはあれですよね、その科学者なり行政が設計主義というか、と今実際に実践するのは誰なのかっていうね、その問題こともあるか
な、ね、その意味ではやっぱり日本の漁業はそういう意味ではステークホルダー漁業者だけだと。でもやはりもう海の生態系の番人といいますか、そういう側面もあるんだと。あるいはそういう多面的機能という意味で例えばなんか漁業者に漁業に補助金が出るとか、そういうふうに今後なっていくとすれば、やっぱり漁業者だけで決めんじゃなくて消費者も入れるとか NGO も入れるとか、そういうふうにはなっていくだろう。でそれは僕はそれでいいと思うんです。
結局ステークホルダー多様化してきますよね、
うん、
間違
いだと思うんです。
でそれは日本の漁業はある意味そういう点ではかなり例外的で、もう鼻からステークホルダーが多様化しているのは世界の漁業 の大きな流れ。それからもう一つは流通が絡んでますよね。下流側の
その通りです。
例えばMSC の例がちらっと出ましたけど、あれはまさに流通の側が完全にステークホルダーとして振る舞うチャンネルを作ったってことですね。
消費者が選べるようなラベルをつけてるわけですかね、うん、はい。
ありがとうございます。ちょっとまあ一回区切って宴会に行ってくれませんか。 で、またあの今日あの色に彫りごたつのある住人部屋かなんかに行きますので、そうすると みんなでその今日の話の続きをやることはおそらく可能であろうと思いますので、すいません、ぜひぜひ飲みましょう。